全保障、サイバーセキュリティ、テロ対策、脱過激化の分野での協力強化にも合意したと付け加えました。それでは次のニュースです。中小企業省は無料栄養食プログラムまたは MBG プログラムにより村で80億ルピアの資金循環を見込むことについてお伝えします。ママン・アブドゥラハマン中小企業大臣は無料栄養食プログラムまたは MBG の導入によりインドネシア全土の各村で約70から80億ルピアの資金循環が見込まれると述べました。ヤカルタでアンダラ通信によると、同省は土曜日1年間で村で循環する資金は約10から20億ルピアで、その大部分が村のインフラ整備に充てられていると説明しました。MBG プログラムによる資金循環は、村社会に新しい事業エコシステムを生み出すと指摘しました。さらに、女性中小企業の役割が無料栄養食プログラムの支援において重要であることを強調しました。このプログラムは健康な世代を育むだけでなく、健康で栄養価の高い製品の生産にも貢献していると述べました。それでは次のニュースです。プラボー大統領は、インドの教育機関にインドネシア進出を呼びかけについてお伝えします。プラボー・スビアント大統領は、インドネシア教育機関にインドネシアでのサービス展開を呼びかけ、両国の教育分野における協力強化を目指す考えを示しました。これは、インドのニューデリーにあるハイデラバードハウスでナレンドラモディ首相との共同声明の中で表明されました。ジャカルタでアンタラ通信によると、大統領はインドの産業リーダーとの議論が成功らに進み、インドネシア経済へのインドの参加拡大に向けた詳細な議論が行われたと述べました。また、今回のインド訪問が協力プログラムを加速させ、インドとインドネシアの友情をさらに深める新たな出発点になることを期待していると語りました。それでは次のニュースです。政府はヌサンダラ首都を政治首都にするため、48.8 兆ルピアを準備することについてお伝えします。インドネシア政府は2025年から2029年にかけて国家予算から 48.8 兆ルピアを投入し、新首都ヌサンタラの建設を継続する計画を立てています。ヌサンタラ首都長のバスキハディムリオの長官は、この資金はヌサンタラを政治首都として確立するためのものだと述べました。政治首都とは、行政府だけでなく立法制や司法制を含むすべての国家機関が揃った都市を指します。ジャカルタでアンタラ通信によると、バスキ長官はこの予算で立法制や司法制の複合施設、支援エコシステムの完成、ヌサンタラ首都地域計画2へのアクセス開放を目指すと述べました。また、プラボー大統領が第2期、ヌサンタラ首都建設の一環として、立法制や司法制施設の設計、見直しを指示したことも明らかにしました。それでは最後のニュースです。インドネシアはヨルダン川西岸ジェニンでのイスラエルの大規模軍事攻撃を非難したことについてお伝えします。インドネシア政府はヨルダン川西岸ジェニンでイスラエルが行った大規模軍事作戦を強く非難しました。インドネシア外務省は土曜日、SNS X を通じてこの声明を発表しました。インドネシアはイスラエルの軍事作戦がガザ地区での停戦後の和平プロセスを脅かす可能性があると見ています。また、西岸地区での暴力を 激化は、イスラエルが占領地位を恒久的な不法占拠にしようとする意図を明らかにしていると指摘しました。インドネシアは紛争の根本原因は、パレスチナ人民の自決権を認めないイスラエルの姿勢にあると考えています。そのため、国際社会がパレスチナ人民が破る不正義に対し、断固たる行動を取るよう求め、二国間解決の原則に基づく独立した主権国家パレスチナの実現に向けて協力することを訴えました。です皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスト皆さん、今週のトピックです。今回は世界経済フォーラムまたは WEF2025 年に出席したインドネシア外務大臣は、ミャンマー危機解決への支援を呼びかけることについてお伝えします。インドネシア外務省の杉尾の大臣は2025年1月20日から24日にスイスのダフォス、クロステルスで開催された世界経済フォーラムまたは WEF2025 年に出席しました。2025年の年次総会では世界と地域が直面する主要な課題について議論するために世界の指導者たちが集まりました。この課題には地政学的ショックへの対応、生活水準を向上させるための成長の促進、公正で包括的なエネルギー移行の管理が含まれます。今年の会議はスマートな時代のための協力というテーマで開催され、信頼の再構築、成長の再設計、人材への投資、地球と産業の保護、スマートな時代における持続可能性の確保という5つの総合に関連する優先テーマに焦点を当てています。1月22日水曜日に開催されたミャンマーに関する外交対話において、杉尾の外務大臣はミャンマーの内部紛争が続いていることへの懸念を表明しました。2021年から続くの危機は国境を越えた犯罪の増加やミャンマーでのアヘン生産の拡大など様々な安全保障上の脅威を引き起こしています。杉尾の大臣は全ての利害関係者を含む包摂的な国家対話を優先事項としてミャンマーで持続可能な平和と安定を実現する必要性を強調しました。また、インドネシアはミャンマーでの対話が実現するための安全で有益な環境を備えることに向けた支援を約束することも ASEAN 諸国の外務大臣と共に5つのコンセンサスまたは 5PC の実施を推進することを再確認しました。2021年にはミャンマー危機の解決を目指し、ASEAN 加盟国全体で 5PC が合意されました。このコンセンサスには、人道支援の提供、暴力行為の停止、包摂的な対話の実施、特使の任命、特使によるミャンマー訪問が含まれています。ダフォスでの会議では、杉尾の大臣がミャンマーへの人道支援を提供するために、ASEAN 災害管理人道支援調整センターまたは AHA センターを通じた協力をパートナー各国に呼びかけました。また、ミャンマー危機の解決において、ロヒンギャ難民問題が鍵であることを強調しました。そして皆さん、これで今週のトピックを終わります。
リスナーの皆さん、ラキシです。今日は1月26日の出来事をお伝えします。最初は1934年1月26日、ドイツ、ポーランド不干渉条約が調印されました。ドイツ政府とポーランド政府はドイツ、ポーランド不干渉条約に署名しました。この条約により、ドイツはドイツとポーランド間の領土境界を正式に承認しました。両国は二国間交渉を通じて問題を解決し、10年が続いた暴力紛争を忘れるつもりです。この協定はまた、ドイツとポーランドの経済関係に損害を与えていた関税戦争を終わらせることを目的としています。次は1952年1月16日、世界税関機構が設立されました。1952年1月16日の世界税関機構 WCO の設立は、世界の税関の歴史において重要な節目でした。WCO 以前は関税規制は国家間の貿易を妨げるものと考えられていました。そのため、当初は、日国間及びオース連合などのグループ貿易協定が結成され、それがその後世界中に広がり、WCO が設立されました。1ヶ月26日は国際税関の日として制定されました。最後は2001年1月26日、インドで大地震が発生しました。マグニチュード 7.9 の地震がインド西部とパキスタンの一部を襲いました。震源地はグジャラット州ブッシュで、この地震により、インド共和国記念日を祝う準備をしていた多くの住民が死亡しました。地震は現地時間午前8時50分に発生しました。毎年1月16日に祝わるインド共和国記念日のパレードに参加する準備をしている人がたくさんいます。インドの保健当局によると、2分以内に発生した地震で1万9000人以上が死亡し、16万人が負傷しました。2001年3月までに550回以上の空振が発生しました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は FIGO インドネシア国民の貢献を目指す世界体操選手権を期待することについてお伝えします。インドネシアは2025年10月19日から25日にかけてジャカルタで初めて世界体操選手権を開催します。このイベントに関連してインドネシア体操協会はフェデレーションでインターナショナルジムナスティックまたは FIG エイジングソサイエティプログラムを開催し、世界体操選手権への準備の一環としています。インドネシアで行われた FIG エイジングソサイエティプログラムは FIG 会長から好意的な評価を受け、2025年第53回 FIG 世界体操選手権がインドネシア国民に貢献することを期待されています。 FIG 会長の渡辺森成氏は木曜日にジャカルタ南部のスクエアワンファンションホールで行われた FIG エイジングソサイエティイベントで、 FIG は世界体操選手権を単なる競技やエンターテイメントの場としてだけでなく、幅広い年齢層に貢献するイベントに変えたいと述べました。インドネシアで初めて開催される第53回世界体操選手権は、東南アジア地域で初めて、そしてアジア全体では3回目の開催となります。渡辺氏によると、この大会は若者だけでなく高齢者にも貢献をもたらすべきだとされています。 FIG エイジングプログラムでは、成人や高齢者を対象に健康診断、健康相談、そして身体的問題を克服するための体操指導を提供します。このプログラムは高齢者社会が進む世界各国が直面する問題、つまり社会保障費の増大への対策として実施されています。一方、インドネシア体操協会またはパルサニーの総裁イタ・ユリアティ氏は、 FIG エイジングソサイエティプログラムの開催がジャカルタで行われる世界体操選手権のための支援エコシステムを活性化することを目的としていると説明しました。彼女はエイジングソサイエティプログラムが2025年にインドネシアで開催される世界体操選手権における商業的側面の活性化にもつながると述べました。このプログラムを通じて、特に高齢者コミュニティを取り込み、健康と体力を維持するライフスタイルの一環として体操を実際するよう促しています。皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kita bertemu dan kau tinggalkan topi hitam, sisakan helai rambut ikalmu. Selama lama kita terbiasa.Satu-satunya dalam ruang
LRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は東のシャタガラの伝統的な料理をご紹介します。東の里側のラブアンバジョには美しい自然の景色があるだけではなく、興味深い地元の軽食も楽しめます。その一つがコピアンロンガとしても知られているロティコンピアンです。このパンは丸型または単円形をしており、一般的なパンの色のような茶色がかかった色をしています。コピアンロンガの上には通常ゴマが振りかけられています。ロンガという言葉自体はマンガレフロレスクでゴマを意味します。歴史によれば、この食べ物は1983年頃に宇天市で初めて登場しました。ヌサテンガラスラブアンバージョで開催されたセルパ G20 に参加した世界の首脳たちに提供されたこのパンは、コーヒーや紅茶と一緒に楽しむのに最適です。時代とともに、ロティコンピアンにはチョコレート、ツナ、牛肉、鶏肉、バナナ、チーズなどの様々な具材が詰められるようになりました。ロティコンピアンの食感は、通常のパンよりも硬い傾向があるため、飲み物に浸して食べるのに適しています。昔はこのパンを作るのに伝統的な方法で最大12時間がかかります。このパンは火で焼いて夜に焼きます。通常ロティコンピアンは家族の行事の時のみ出されています。しかし時が経つにつれ、ロティコンピアンは8日にも楽しめるようになり、屋外に置ければ3日間、冷蔵庫に置けば1週間保存できるため、観光客にとって必需品のお土産にもなります。リスナーの皆さん、インドネシア特にラブアンバジョを訪れるなら、1個7000ルーピアのロティコンピアンを熱いお茶やコーヒーと一緒に味わってみてください。これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Beda kota bisa raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar ku tetap bersyukur. Engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. Satu sampai lima tahun cepat tak terasa. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana aku tetap sama. Saat engkau teringat dengan kita mana kalah. Maafkan perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu kujol dunia. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は ワルのワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルのワルニです。ガジャマダ大学の学生であるアコンビディアストティパルダニシが第10回国際複合材料及び材料工学会議 ICCMMI 2025年で最優秀プレゼンテーション賞を受賞しました。会議は2025年1月8日から10日まで韓国ソウルの4歳大学で開催され、ドイツ、日本、米国、カナダを含む19カ国から参加者が集まりました。 ICCMEI AI 2025年は South Asia Institute of Science and Engineering 再生が総裁し、韓国の陽性大学と中国の四川大学の共同開催です。この機会にアゴム氏は博士論文研究の一部であるペクティン and チトサンBiofilm composite enriched with rambutanpil anthocyanin for colorimetric intelligent food packaging と題する論文を発表しました。彼女の研究はペッテンとキトさんのビオポリメーマトリックスの感動の高い残量としてランブータの皮のアントシアニンを使用するイングレディエンスな食品包装の開発に焦点を当てています。 ICCMMI2025 年は谷口郁夫教授やキーボンリ教授などの基調講演者によるプレゼンテーションを含む様々なセッションで構成されています。アゴムは材料科学と科学工学のセッションに参加し、谷口教授からバイオフィルムの引っ張り強度を向上させるためのアドバイスを受けました。会議の一環としてアゴムは四星大学工学部の研究訪問館とキャンプツアーに参加する機会も得ました。彼女は発表した論文は博士課程を卒業するための要件の一つである Key Engineering Materials Journal Scopus Q4 に掲載される予定です。環境に優しい技術革新を促進する取り組みとしてバイオフィルムベースのパッケージを開発するアルムの研究は持続可能な開発目標の達成を確実にサポートします。リスナーの皆さん、これでわらわに終わります。
Indonesia.
インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
フォイスの皆さん、音楽の広場です。今回はレッドというバンドの曲をご紹介します。レッドは2004年にジョカルタで結成されたポップバンドです。結成当初のメンバーは、ノエ、ボカル、パツブ、ギター、アリアン、ベース、そして、デロットのドラムで構成されていました。しかし2016年以降、レッドには新たなコルネリウス・ザパスカ、ギターとウィディ、キーボードが加わり、現在の編成となっています。2025年1月18日、レッドは新曲セブニンセンジャーをリリースしました。この曲はレッドが5年間の活動休止を終えて発表した最新のシングルです。セブニンセンジャーは愛の奇跡と意味を見つける人の旅を描いたポップソングです。この歌詞はボーカリストのノエが手掛けました。それでは皆さん、レッドが歌うセブニンセンジャーを聞いてください。それで音楽の広場を終わります。 ジャカルタから これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ぜひ皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださり、ありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は、The Voice of Indonesia。Instagram は、foi__official。Twitter は、@foi_indonesia。TikTok は、foi__official。メールは、foi@foinews.id です。それでは、また次回お会いしましょう。
Siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.